もしもし。
もしもし。
テレホン人生相談です、
はい。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。はい。それでは、詳しくね、今日のご相談内容をお伺いする前に、
はい。
お年を教えていただいてもよろしいですか？
はい。今41です。
41。
はい。
はい。ご家族は？
一緒には住んでないんですけれども、うん、別の場所に母親と、
お母さんと、
はい。姉が2人おります。はい。
うん。お父さんは？
父親はもうお他界しております。
はい。わかりました。はい、で、今はじゃあ一人で暮らしてらっしゃるんですね。
はい。
うん、お仕事は？
仕事は、自営で、
自営をされてる、はい。そうでしたか。はい。それでは今日のご相談を詳しく教えてください。
ちょっと最終的な、うん、最初と質問の内容がまだちょっと自分の中であんまりまとまってないんですけれども、
はいはい、
ですね、まあ、幼少期に父親と二人で暮らしてる時代があって、
うん、
父親、まあ、から、まあ、暴力振るわれたり、
うん、
罵声を浴びせられたりっていうのが。
罵声をね。
はい。
はいはいはい、
うん、が毎日のようにあって、まあ、今までの人生の中でその自己肯定感がすごく低いかったんですね、
うん、
でそれで生きづらさをすごく感じていたんですけれども、
うんうん、
まあ、向き合い始めて気がつき始めたのがやっとこう20後半から30ぐらいになってやっと自分の中の引っかかりに気づき始めて、
うんうん、
自分と向き合って改善をしてきたつもりではあるんですけれども、
はい、うん、
まあ、やっぱりなかなかこううまく人生が回っている感じがしないというか、
うんうん、
何かあるとそれを考えてしまう、やっぱりそれさえなければ、
うん、
もっと違ったんじゃないかというふうに考えちゃうということが多いので、
はいはいはい、
自分の考え方というか、
うん、
変えていくにはどうしたらいいかなというふうに、うん、今、はい、思っています、はい、
そうなんですね、
はい、
うん、何歳ぐらいの頃にどれぐらいの期間お父さんと二人で住んでらっしゃったんですか？
はい、5、6歳の頃から10年ぐらいですね、
うん、
中学3年頃までなので途中で再婚をして父親が、うん、なのであと義理の母と途中で義理の弟もできるんですね。はい、まあ、義理の母も、まあ、ちょっと途中からちょっと父親と、まあ、一緒になってちょっとこうよく怒られることが増えて、
うん、
ただその義理の弟には手を挙げないっていう感じだと、
ね、
はい、
うん、そうするとさっき離れて住んでますって言ったお母様は義理のお母様の方、それとも産みのお母様？
はい、産みの方です。
あ、そうなんですね、はい、じゃあお母様とお父さんは離婚されたんだ。
そうですね、う
ん、
はい、
それであなたがお父さんの方についてった。
離婚はもう私がおそらく幼稚園入るぐらいにはもう離婚してたと思うんですけれども、
うん、
でしばらくは少しは母親と姉と私で暮らしてたんですけれども、
う
ん、
ほうほう、
私だけ一年行くことになってしまって、
うん、
はい、
あなただけがお父さんの方に行ったと。
はい、それで私が生まれる前も母親や姉はやっぱりそういうことをあってたみたいなんですね。
お父さんの暴力？
はい、
うん、
母親はかなり特にひどい目に遭ってたみたいなんですけれども、
うんうんうん、
でそれで、まあ、そういうこともあって離婚になって、
うん、
ただ母親は私がかなり姉とはもう年が離れているので、
うん、
その頃からは年月が経っていたので、うん、まあ、2人で暮らすにはもうそんなに暴力を振るわないだろうと思って送り出したらしいんですよね、母親が言うには。はい、
うん、それであなたをお父さんのところに送ったと。
はい、
そしたら全然収まってなくて相変わらず暴力罵声 で、
はい、
で途中でお父さんは再婚されて義理のお母さんの、はい、との関係もあったわけだよね。
はい、
うん、でもそれで、まあ、今それを生き抜いてきて、
はい、
41歳になっているんだけれども、
はい、
人生がうまくいかない。
そうですね、まあ、やっぱりその若い時も何かこう周りと違うのはすごく感じていて、
うん、
今の言葉で言うとそのいわゆるアダルトチルドレンとか、
うん、
まあ、そういうのに当てはまっていたなと、まあ、今やっぱりこう SNS でいろんな情報があるので、
うん、
そういうのを見るとあ自分がこういうのに当てはまってたんだなというふうに思
う、ね、
はい、
うん、
で人間関係もうまくやっぱり築けないので仕事もちょっと転々としてたりとか、
うん、
はい、 それとプラスして、その私が今のセクシャルマイノリティなんですよね、うん、でやっぱりこう自信とかすごくないところに、
うん、
セクシャルマイノリティっていうアイデンティティも入って、うん、余計にこう自信を持てないというか、うん、こうあ自分がダメなんだとか自分が変だとか、うん、自分がこう気持ち悪いんだっていうふうになんかこうずっと思い込んでるか、うん、自分がこう頭の中でそう考えてるっていうこともそれすらもあんまりはっきりと気づかなかったんですけど、
うん、
気がつくとそういうふうに自分を責めてるっていうかこう自分を評価を下げてる、はい、
うん、
やっぱりその子供の時のことっていうのはどうしようもできないので、
うん、
なんかこうもしそれがちょっとでも違ってたら今のあらゆる人生のあらゆることがもっと違ったかなっていちいち考えてしまうんですよね、
うん、いちいちね、
はい、
今のなんかうまくいってないようなことが全部その過去のね小さかった頃のそれらのが原因なんじゃないかって思ってしまうってことですよね、
はい
はい、で今日はそれをどうしたらいいかっていうことかな、ね、
はい、自分、うん、の中でこうどうやって折り合いつけていったらいいのかとか、うん、向き合い方っていうのが、はい、
うんうん、そのあたりのヒントがいただきたいっていうことですよね、わ、はい、かりました、聞いてみましょう先生に、
はい
はい、今日お答えいただきますのは弁護士の塩野谷貴之先生です。では先生よろしくお願いいたします。
はい、こんにちは。
はい、よろしくお願いします。
はい、幼少期からのお父さんとの関係があまり良くなかったと、義理のお母さんとの関係もあまり良くなかったのかな。
そうですね、やはりあの途中から、はい、
うん、それがまあ一つの理由となって自己肯定感が低くなってしまっているんじゃないかと、
はい、
いうふうに、まあ、自分自身では分析されてるわけですね。
はい、
うん、なるほど。でもあなた自身はその後だから20代に入ってからはそのお父さんとの関係っていうのはどうなってるんですか。
20半ば頃に、うん、あの亡くなっているの で、 でそれまではもう父親がいたのはもう田舎なので、
うん、
まあ、地方都市なので、
うん、
全くその、まあ、亡くなるちょっと前ぐらいまではもうほとんど連絡も取っていない状態でしたね。はい、
じゃ現在では父親に怯えるとかそういうような感じではないのね。
はい、
うん、ちょっともうすべてその昔の中学生の頃までの、はい、まあ、思い出の中でお父さんからなんだろうな、これいろいろこうバカにされるようなことが多かったってことなのかな。
そうですね、なので父親もなんかこう子供だ、精神が子供だったのかなっていうふうに 今考えると、なので例えば何かちょっと知らないとそんなことも知らないのか、まあ、バカかとか、
うん、
まあ理想通りの受け答えとか会話ができないと俺の子じゃないみたいなとか、まあ、そういうのは結構言われましたけど、はい、
うーん、なるほどね。ご自身でねそういうお父さんとの関係が原因なんじゃないかというふうに、まあ、分析されているというところはね、まあ、それはあの、まあ、そうなのかもしれないですけれども、ただそれって、まあ、あなたの人生の、まあ、前半部分、まだ未成年の頃の話で、その後はちゃんとあなた自身で人生切り開いていってるわけですよね。
まあ切り開けてるかどうかがあれなんですけどもね、はい、
うん、あそこが切り開けてないのはそういう子供の頃のそういうことに原因があるんじゃないかというふうに思っておられるの。
そうですね、かなりやっぱり家庭内でやっぱりこう人間関係みたいなのがなかったので、
うん、
例えば会社組織に入ったりしてもなかなかうまくいかないいうことがかなり多かったんですよね。なんかそういうことにつながってんじゃないかなっていうふうに自分は分析しちゃうんですよね。なんかそういうことが、はい、
でもそれってお父さんとの関係が本当に原因なのかな。なんかそこにこう原因を持っていくことによってお父さんとの関係に責任転嫁をしちゃってるようなところっていうのがあるんじゃないのかなっていうふうに話を聞いてて思ったんですけれども、最近ねよくその親ガチャっていう言葉聞きますよね、うん、はい、自分の親っていうのは選べないわけで、
はい、
何か自分に足りないところあるいは何かこう自分でうまくいかないことがあった時にたまたま自分の親が悪かったからこんな目に遭ってるんだというふうに思ってしまう、
はい、
でそれってやっぱり一つのやっぱり逃げ道なんですよね。で人間って逃げ道があった方が気が楽になることもあるんだけども、 逃げ道があることによって逆に克服できなくなっちゃうっていうこともあるんだと思うんですよ。
はい、
いろいろうまくいかないことっていうのはいろいろあったとしても、そこをなんかこう乗り越えていって新しい人間関係を作っていくことは頑張ればできると思うんだけども、そこでそのいや子供の頃のっていうところにこう逃げ道を作っちゃうところがね、なんていうかな、いやあなたの相談したいことはそれをどうすればいいかっていうのは多分ご相談だとは思うんだけども、
はい、
うん、なんていうかな、その発想自体をやっぱりもう一回ね、自分がそういうふうな発想をしちゃってるっていうところをもう一回見つめ直して、でね、その父親との過去の思い出っていうのはもう変えられないわけですから、
はい、
そこを変えることはできないわけですからね。だからあのそこに原因を持っていってしまわないで、今どうすべきなのかっていうところだけを考えるようにしていけば、多分あなただったらなんとかなるとは思うんですね。まあもちろんそのセクシャルマイノリティのこととかいろいろあるのかもしれないし、自分を好きになれない部分っていうのがあるのかもしれないけれども、だから辛い思い出は辛い思い出としてきちんと封印して、まあ、封印してって言うと、もうそれ忘れられるもんじゃないかもしれないけれども、そこに結びつけないように、今の自分自身を見つめるっていうふうに心がけていくことで、少しは今の状況が改善されるんじゃないかなとは思うんですけれども、難しいですかね。
まあ、頭ではそうですね、分かっているんですけども。
そうなんですよね。
どういう、なんかこう、例えば、具体的な、その、いつも、心がけていけばいいことみたいなのか、ちょっとどうしようかなというふうになんかこう、
うん、
そうですね。
ちなみに、なんかお姉さん2人いるっておっしゃったじゃないですか、
はい、
このお姉さんとの付き合いっていうのはあるんですか？
悪くはないですね、全然、はい。
お姉さんたちはそういうなんか辛い思いをせずに生きているの？
いや、あると思いますよね。あると思う、と、はい、あのでそれがちょっとこう体を崩したりとかそういうことも結構あったので、うん、やっぱ精神的な面も結構大きいですし、うん、一般的な社会ではやれていないので、
なるほどね。まあ、ある程度そんな昔のこともね、話して、まあ時にはこう愚痴を言ってね、まあ、お父さんひどかったよねみたいな感じで愚痴を言える人がまあ周りにいるっていうこと自体はそれはそれでいいことだと思いますんで、そういうことはきちんとその、まあ、あなたとお姉さんと場合によってはその、お母さんときちんと共有しながらも、もう忘れてなんとかこう前向いて生きていこうよっていうふうな、そういう仲間をね形成して、でこれからどうやって前向きに考えていけばいいのかっていうことを未来を向いて考えていけるような、そんな雰囲気を作っていくといいのかなっていうふうには思います。まあ、なかなかね言葉で言うのと実際に考え方をね気持ちを変えるっていうのとは違うと思うんで難しいとは思いますけれども、はい、でもそんなことを言葉に出していくだけでやっぱり少しずつ変わっていくんじゃないかなと思いますんで、あなたはあなたでお姉さんたちを励まして、お姉さんはお姉さんからあなたは励まされて、でお母さんからもあんなひどいお父さんだったけども、もうそんなことは気にしないで頑張ってこれから生きてきなさいよというふうな、お互いにそういう声掛けをしながらねやっていくのがいいのかもしれないです。一人で考えてるとねよく分かんなくなってきちゃうんですから、
はい、
はい、そんなところですかね。じゃあちょっともう一度明井先生に変わります。
はい、はい、いかがですか。
はい、
塩野岩先生がおっしゃったこと、もう一回よく噛み砕いていただいて、はい、消化していただいて、
わかりました。
はい。それでは失礼いたします。
はい。すいません。ありがとうございました。
はい。
はい。失礼いたします。
はい。